こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していきます。今回は理系上占い師の千穂さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずは早速なんですけれども、現在の活動の紹介も含めて簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今ご紹介預かった通り、理系上占い師という、キャッチコピーで活動させていただいております。占い師の千穂と申します。で、占術は手相がメインで、あとは人相と、九星気学っていう、占いをさせていただいております。はい、で一応その理系上占い師の理系女子っていうのをつけてる理由としては、もともとシステムエンジニアをしていて、でシステムエンジニアじゃないなと思って、で、結構ロジカルな思考がをしてるんですけど、でその占いってちょっと怪しいとかスピリチュアルってイメージもあるかと思うんですけど、で私はそのたまたま占いに出会って、これはすごくこう歴史がある、学問ですし、科学的なものだなっていう風に感じたっていうところがあって、理系女子が捉えた、占いっていうところでちょっとこう信憑性が上がったりとかするかなっていう感じで、こういうキャッチコピーでやらせていただいております。はい、
ありがとうございます。なんかすごい詳しく説明していただきました、確かにそうですよね。最初僕も理系上と占いがなんか頭の中でマッチしなくて、お、なんだろうっていうふうに最初見たとき思いました。いろいろその現在の活動になるきっかけみたいなことを少しお話しいただいたんですけれども、なんかそもそもの部分で、システムエンジニアになろうと思ったのって何だったんでしょうか。
ですね、それはもうシンプルなんですけど、もともとちょっと芸術系の大学に行っていたっていうのがあって、広告業界だったりとか何かしらこうデザイン系に就きたいなっていうふうに思っていたところが、大学の時はあったんですけど、でもちょうど、私が2011年卒なんですけど、ちょうど就活の時がリーマンショックの後で、
同い年だったので、
はい、そう就職氷河期でなかなかこう就職が決まらなくて、でもうずっとこうお祈りメールというか、不採用通知ばっかり来て、私はこの日本にいらない人材なんじゃないかみたいな風に思ってしまうくらいだったんですけど、でもたまたまその、システムエンジニアもありかなと思って、その IT だったら、なくならないだろうじゃないですけど、手に職をつけてた方が、将来安定するかなっていう感じで、でたまたまその近くでやってた、採用活動やってたところ会社があって、でそこ行ってたら、なんか相性が良くて、そこだけポンポンポンって内定が取れたんですよ。
すごいですね。
はい、でもう就活したくなかったからやめちゃったって言って、それで SE の道に進んだっていう感じですね。
当初は全く SE という職については考えてなかったんです
ね。そうですね、どっちかというとその芸術的なものというか、絵を描いたりとか、ものづくりとかがすごく好きだったので、でそういうようなこう要素があるような仕事に就きたいなというのは思っていて、でも最終的に、現実を見た選択で
何か縁があったのかもしれない
ですね。そうですね、今思えばそれはすごく思いますね。その、中小企業に就職をしたんですけど、ですごくいい会社で成長させていただいたので、すごく
です、
そこはいいご縁だったなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、
芸術のお絵描きですとか、そういったお仕事と、SE の仕事内容って言えばいいんですか、やっぱり全然違うと思うんですけど、
そうですね、
そ その仕事内容について入ってみて感じたこととか、うんうん、なんかギャップみたいなことってありました
か？そうですね、どっちかというと人で選んだところがあるので、そこはなんか全然もうそのままっていう感じだったんですけど、仕事内容としてはなんか理系じゃなくても、はい、SE は結構できる。
あ、そうなんですね。
はい、そうですね。その SE にもいろんな種類があるので、まあ、プログラマーだったりとか、まあ、システムの設計だったりとか、まあ、運用だったりとかでいろんなこう種類があるので、だからどっちかというとその、まあ、システムエンジニアはシステムを設計していく、お客さんのやりたいことをどうやったらパソコンの中でこうできるかとか、事務処理が簡単になっていくかみたいなのをこう設計していくっていうような仕事だったりするので、どちらかというとお客さんの要件を聞いてそれをこうどうやったらロジカルにできるかというかっていうのを、まあ、議事録を取ったりとか設計書を作ったりとか、でその設計書をもとにプログラムを組む、プログラムコードを組むのがプログラマーなんですけどっていう、そういう違いがあったりするので、なんかどっちかイメージとしては言われたことをちゃんと汲み取って実現できればいいっていう感じですね。
あ、そうなんですね、はい、なんか全然イメージと違いますね。千穂さんはその中のプログラムを書くところもやってたんですか？
プログラムはちょこっとだけやってたんですけど、私はプログラムが嫌いなんですね。頭が痛くなるからで、エラーが出たら止まるんですよ。コード書いて、まあ、実行して、はい、でやっぱエラーが出るんですね。でそしたらその理由を解析してそこを直してあげないといけないんですけど、はい、もうなんかチュンプンカンプンになっちゃうので、なんか英語勉強してない人が英語をバーって見てるみたいな感じなんですけど、
どこが間違ってるのかもなんかよくわからない。
そうですね、まあ、それはなんかそのなんていうか開発ソフトがあるからどこで引っかかってるかっていうのもわかるんですけど、これをそれは出してくれるので、それをなんかどうしたらこのエラーが消えるのかはわからないから、そういう詳しい人とかプログラム好きな人にを呼んで教えてって言って教えてもらってエラーを解消するっていう感じでやってましたね。はい、
分野が今までと違うこともあって、
そうですね、
学ぶのは大変だったんじゃないですか？
そうですね、だからなんか2年ぐらいはそのシステムエンジニアで本当にお客さん そのところに打ち合わせに行って、はい、で設計書作ってとか、まあ、ちょっと開発してテストして、で操作研修をして、で納品するっていうのをやってたんですけど、はい、でその3年目ぐらいからその受注の方、営業活動の方の支援に入るようになって、どっちかというと商談対応でお客さん その、まあ、商談案件が公示されたら、それをなんかコンペとかあるんですよ。戦うんですよ、各企業は。戦う方の、まあ、提案書を作ったりとか、まあ、SE をやってたからそのシステムの中身は分かるの でそのお客さんの要件に対してうちの会社としてはこういうような解決ができますよっていうその提案書をこうまとめ上げるみたいな、書き上げるみたいな仕事を4年ぐらいやってました。
こちらもまた難しそうですね。
そうですね、でもなんかその全部分かんないことは、まあ、詳しい人に聞いて答えを見つけてそれをまとめ上げるというか調整するというかっていう感じのやなんていうか役回りが多かったですね。
お客さんからも話をヒアリングしないといけないですし、
そうですね、
分からないことはなんか誰が知ってるのかまず把握しておいて、
そうですね、
その方にちょっと適切な質問の仕方をするみたいなことが求められるってことですよね。
はい、結構問題解決能力が高い方だと思うんですけど、なんか分かんなかったらいろいろ聞いて回るというか。
なかなかそれができないとか難しく感じる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、慣 れちゃったっていう感じですけどね。
どうですか、その最初のお仕事と、はい、まあ、ヒアリングするお仕事と、なんかどちらの方が自分に向いてたなとか感じることってありますか？
その後者の方ですね、提案書を作るっていう方は、それはあの資料作りだったりするので、はい、どっちかというと、まあ、そのデザイン的なところとかも入ってきたりとか、あとは文章を書くというか、どうやったらこう分かりやすく伝わるかみたいな、はい、文章を書いたりとかしていくので、そういうのが向いてたかなって。結構早いんですよ、なんか早く書ける、
はい、あーなるほど、
うん、っていうのはあったかなと思いますね。
なんか芸術の分野にも少しなんか通じてるのかなって今お話聞いて思いました。
横にすれば
いいっていうところで、はい、あのもう早くも
早
12分がそうなんですよ。12分って結構あっという間なんですね。じゃあちょっといやそろそろ占いを、
はい、
占いに出会ったきっかけみたいなところを聞いていきたいなと思うんですけれども、ちょっとそれは第2回の最初からにしようかなと思います、
はいはい、
では第1回はこちらで終了とさせていただきます。今回のゲストは力栄所占い師の千穂さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。